じゃあ、なんかスキャナーとか借り、ちょっとなんかそういうのを、例えばね、ライブラリーで、パブリックライブラリーみたいなところで、持って行ってスキャンできるとか、そういうワークができたらいいですよね。なんか連携しながら。
それはそうですよね。だから、あんまりちょっとまだ、一般の人が使えるっていうレベルの話じゃないですけど、日本の国文学研究資料館とかは多分、持ち運べるカメラみたいなのを開発して、日本のいろんなところに、古文書とかがあるじゃないですか。国文学研究館資料館なので、日本の古い、書物とかをデジタル化しようとしてるから、それを持ってもう出張して、全部同じスタンダードで取れますよみたいなことをやってるはずですね。で、そういうのが、地元の図書館とかでもやれれば、あと、アメリカだと、デジタルパブリックライブラリーオブアメリカっていう全米の、での、イニシアティブがあって、いろんな図書館とか博物館とか美術館にある資料をデジタル化したものをアメリカに住んでる人がみんな自由に使えるようにしましょうっていう、そういうイニシアティブなんですけど、日本でいうジャパンサーチの、元になったものの一つですけど、そういうのも、だからヒストリカルソサエティとかそういうところも、大学図書館、地域の大学図書館とかがまとめ機関になって、ちっちゃい町のヒストリカルソサエティとかも参加できるように、みたいな体制を多分やろうとしてるんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと離れてしばらく久しいので、どう進んでる
自
のか。
分、それぞれのオーガナイゼーションが自分とこで持ってるものを自分とこでして自分とこでアップするよりも、そういうネットワークの中で、性能のいいものを、あるプロも入れて、デジタル化して、それがみんなで見れたらいいですよね。で、ひいさんが長野県でやってるような、以前、ひいさんがお話を、はるかの人でしてくださった、そういうデジタルと、地域をつなぐ。だから図書館が、図書館の中ではなくて、外に出るっていう、そういう言葉でなんか説明してくださってたような気がするんですけど、それにはいろいろアプリも必要だったりもするかもしれないけど、そういう連携が、アバナシャンペーンとかでもできてたら面白いですよね。
そうですね。まさにその、ひいさんとかが長野でやってた、そういう、今、信州デジタルコモンズとかそういうのになってるのかな？そういうのの取り組みとは、すごく似てることだとは思います。
で、地域を核にしてたら、そのローカルな核をまた、ローカルを超えてつないでいけたら、いろんな可能性も出てくるんじゃないかなっていう。面白いですよね。ただ、それには人のネットワークが必要ですね。まず、オーガナイゼーション同士のネットワークとか、顔をつけ合わせていろいろ一緒に考えられる環境みたいな、中の意見を言い合えるような、そういうローカルなネットワークも大事なんじゃないかな。デジタルと対照的かもしれないけ
それはそうですね、多分。で、あ、うん、あとは、大学の教員研究者とか、大学院生、その博士の大学院生とかが、最近だと、その自分の研究として、その、ノンプロフィットとかの歴史を研究するっていう、その一環で、そっちの研究費とかを使って、デジタル化もお手伝いしますよと、自分の、研究費だけじゃないですね、自分のそのエキスパティーズも使って、そのデジタル化をお手伝いしますよみたいな、そういう、それが、アクティビストリサーチっていうことになるのかな、
アクティビストリサー
そうい
チ。
うことをやろうっていう人もいるみたいですよね。
パカの場合、古い建材を使ったアート、なんか今、いわゆる工業生産できたものとは違う手作りのものを組み合わせて、で、新しいアートをしていくっていう、そういう学生さんたち多分いろいろパークを利用してると思うので、そういうアートプラスそのヒストリープラスそのデジタル化のいろいろな組み合わせていくと、で、ね、バーチャルリアリティとかも入っちゃったりすると、なんか夢がいっぱい勝手に私の頭の中で広がっていますね。
そう
面
そう、
白
多
い。
分、パカに、 あるそのデジタルアセット、デジタル化できるアセットってすごいあると思うので、
うん
うんうん、夢は広がりますよね、
うんうん、その一つ一つにも価値があるかもしれんけど、それをどう組み合わせて何が見えてくるかっていう、それができたらいいなと思うんですけど、でもその、ね、デジタル化するとなんか無限にいっぱいできちゃうじゃないですか。でそれをなんか整理していくのがなんか私だったら気が遠くなってしまう気がするんですけど、そのなんかコツっていうか最初に考え始めるコツって何かありますかね。
そうですね、いやちょうどその次はその話をしようかなって思ってたところなんですけど、まあそうですね、僕はあの元がライブラリアンなのでメタデータが大事っていうことを、まず言うんですけど、分野が違う人だったら違うこと言うかもしれないんですけど、
うん、
あのメタデータっていうのはあのまあ、何かあの元々に、元々まあ写真があったとしたら、写真をデジタル化したもの、それをデータって考えるんですが、そのデータについて記述したデータをメタデータと言います。なので写真だったら、いつ撮られたものか、どこを写したものかとか、フォトグラファーが分かってるなら誰が撮ったかとか、まあそういったものを記述していく。で、まあ今は写真で検索とかできるようになってきてますけど、まだ文字で検索した方が早いことが多いので、やっぱりメタデータがあった方が、広く公開した時にも発見されやすいし使ってもらいやすいみたいなのがありますので、うん、だからパカだったらこう何年にどの建物を撮った写真ですよみたいなことが分かるのって多分写真の場合は大事だったりとか、うん、まあ、議事録だったら何年の議事録であって誰と誰が喋ってますみたいなのが大事だったりとか、
うん、
そういうのがあるわけですね、うん、でうん、でまあ、 あのこのあたりメタデータやってる人と話すと、まずじゃあまずメタデータスキーマを作るんですよみたいな話をから始まって、だからどういうデジタル化する対象があるから、でその中にはこういう物体とこういう物体とこういう物体があるから、そこをまず整理できるようにどういう項目のメタデータを作る必要があるか、つまりまあ写真なのか書類なのかを見分けられる項目を作ろうとか、で書類と写真は、写真は撮った人だし、書類は作った人かもしれないけど、その、どっちもカバーできるクリエイターみたいな作った人っていう項目を作っておこうとか、そうすると、いちいち違うものを記録するときに判断しなくていい、よくなりますよね。だから効率化ができるし、まあ、探しやすくもなるとか、まあ、いろいろそういう、話から始まるんですけど、まあ、なんで、僕の専門分野的にはそういうメタデータ使って整理するのが大事だよっていう話にはなるんですけど。うんう
ん、じゃあそのメタデータのスキームというものを最初の段階でこういろいろこう専門家の人に話を聞いておくと、先に整理するそういう項目っていうのが見えてきたりとか、するかもしれないですよね、
うん、そうですね、メタデータやってる人と話をすると大体そういう方向からの話には、
うん、何を整理したいかってことをブラブラブラって言って、ああじゃあこれはこういうふうに分離して、これとこれはまあ、関係してるからとか、そういうこう整理の仕方はなんか教えてもらえたらいいですよね、
うん、そうですね、ただまあもうその DPLA とかデジタルパブリックライブラリーアメリカとかですね、あとダブリンコアとか、なんか国際標準としてこういう項目を使ってこういうことを記録しましょうみたいな標準って一応あるんですね。ありそうですね、うん、2000年代ぐらいから考えられるようになったやつで、標準化されたのは割と最近10年にここ10年とかかもしれないんですけど、まあ、あって、なんでそういうのをもう見て、でうちのコレクションにはこの項目が関係あるからこれを使おうみたいな感じでやっていくんでも多分できます、
うん、あとなんかその分類からちょっとずれるかもしれないんですけど、今だったら OCR かけるとか、その映像の中に何が映ってるのをこうもう AI がちょっと見て言語化するとか、そういうことが可能だと思うんですけど、だから我々の分類する側は認識していないものをその今の最新のテクノロジーを使って分類とかその見える化していく、そういう可能性とかもありそうな気がするんです。どうなんでしょう。
そうですね、そういうのもできると 思います、うん、人の顔の認識とか結構良くなってるし、うん、うん、
そか誰がいるのか分かっちゃったりするかもしれない、
まあ、この人とこの人は同じ人かもしれないぐらいは分かるんですよね、うん、多分、まあ、あんまりチラッと映ってるだけだと多分、うん、まだあれかもしれないですけど、そうですね、あと、まあ、文章も文章で一応トピックモデリングっていうんだったかな、なんかこう大量の文章を読み込んでその傾向、その文章の傾向をこういう話題とこういう言葉が一緒になって出てくることが多いみたいなのを自動的に抽出するとか、うん、人間では絶対読み切ることができないような量の書類を読ませて、うん、傾向を導き出すみたいなことも、まあ、それは結構AI とか言われる前から割と盛ん、うん、実は盛んにデジタルヒューマニティーズとかですよね、いや盛んにやられてることではあるんですけど、そういういろいろ、できることはあります。
じゃあ小樽さんの技術とか使ったら何々の子にはパンケーキ屋さんが いつの時代も多いねとか、なんか思わぬことが出てきたりとかするかもしれないですね。
それもそうです
ね、関連性っていくって、
うん、それもそうそうそう、それもそうですよね。あとまあ単純にヒストリカル GIS、 昔の地図とかを使ってこう時代を遡って行ったり来たりできるようにするみたいな感じの可視化、そういったことも、うん、可能だしとか、まあいろいろ使い道ありますよね。
この話題結構楽しみですね。こういつの間にかパカをなんか パカを例にこういろいろ我々は好きなことを話してますけども、どこかでこれがなんかいろいろ具体的になったらいいなと思うんで、今日のトークを何度かしてトムさんにもお知らせをしてい ろいろこうヒントでいつかトムさんとリュウタさんがお話をすればなかなかさらに具体的になるかもしれない、渡るさんも一緒にっていうので、
うん、そうですね。でまあまあね、今はまだ可能性はいっぱいあるよっていう話ばっかりで実際に機材揃えるよとかなった時になると大変かもしれないんですけど、
めちゃめちゃリアルな問題が出てくると思うんで、またいつかそういう話を具体的にしていったら、きっと他の地域の何かそういうことを考えている人とまたリンクをして情報交換ができたりとか、アイディアをね共有したりとかできるんじゃないかなと思うんで、ちょっとはるかの塩、このトークもこれから楽しみです。